BMX、ブレイクダンシング、グラフィティ。Culture is born in the streets. This program is the story of those who shine in the street scene. Free Slide.
J-Wave Free Slide. こんばんは、ナビゲーターの渡部豪太です。この番組は今世界が注目するスケートボードや BMX、ブレイクダンスを生み出したストリートカルチャー探求プログラムです。今夜はゲストをお招きします。BMX ライダー上原浩さんです。それでは今夜も始めましょう。フリースライド。
In the club, now I'm in her mouth. Ain't smoked weed, now she turned out. Hit it three times before I leave her house. All this money on me got me spoiled, I can't go broke. She bad, she fly, she loyal. Whenever I call, she ready to go. Get ready for the time of your life. Say she got a man, but she mine for the night. Get ready for the time of your life. Say she got a man, but she mine for the night. Get ready. She in the mirror taking pics, getting ready. She on the phone with her friends, getting ready. I'm at the crib rolling up, getting ready, getting ready.
You ain't gotta get ready if you stay ready. Right. Boss nigga, the cake happy, stay steady. Stay on pace, I'm too cool, stay on hate. Took the high road, stay on straight. Bus plays, play on plate, plate on plate. Told my homies wait on wait and they all ate. Shorty, you rolling or what? You wanna play all day. If you trying to do it big, you gotta stay on faith. Cartier bracelets and day dates. In my driving with the day rate. Shit, you playing right, we vacate. Backwood filled with KK. Don't listen to the gossip, baby, curb all the naysay. More diamonds and pinky rings. And silly things from pretty little things. Maywell, Farris, and Alexander Wang. One night, top of the world, see what the city sing.
Get ready for the time of your life. Say she got a man, but she mine for the night. Get ready for the time of your life. Say she got a man, but she mine for the night. Get ready. She in the mirror taking pics, getting ready. She on the phone with her friends, getting ready. I'm at the crib rolling up, getting ready. Getting ready.
Money on mine, more money in the bag. Gold D's on a 6 day rag. Switch, make the ass drag. Streets on fire in the flash. Shorty, you remind me of the cash. I love when I touch you, you a bad motherfucker. Shorty, you remind me of the Benz. I remember the first one I was in. Sit up, no tint on the windows, rimmed up. D93s it was sitting on, look them up. Look at them, look at them. I'm from a whole nother era, son, a killer one. Smooth trees in the jungle where gorillas run. She wanna sightsee where I come from. East side, all time. Be ready, I'm finna be outside.
J-Wave より渡部豪太がお送りしているフリースライド。早速今夜のゲストをご紹介しましょう。 BMX ライダーの上原浩さんです。上原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
上原さんはですね、岡山県津山市出身で、 BMX ライダーのほか、アパレルブランド430を手掛けたり、 BMX の国際大会のジャッジなど、ストリートカルチャーを発信するべく幅広く活動されていますが、岡山県津山市って山の結構山間部ですか？
そうですね、もう本当に岡山市が県庁所在地なんですけど、
はい、倉敷は行ったことあるんです
か？あ、そうなんですか、
はい。
倉敷と岡山は本当すぐなんですよ、
はいはいはい。
車で20分、電車だと本当15分ぐらいで行くところなんですけど、はいはい、津山は、そうですね、岡山駅から電車で1時間半ぐらいかかるのかな。車だと車を1時間弱今日かかります。
鳥取との県境、
いや県境までは行かないんですけど、まあそうですね、鳥取側です。
どこで BMX を始められたんですか？
始めたのは実は僕中学校3年生ぐらいの時に、はい、なんかとてもスケートボードやりたくて、
うん、
スケートボードをこうなんていうんですかね、まあ、当時そのおもちゃみたいなところで、はい、なんかおもちゃみたいなスケートボードだったんですけど、はいはいはい、なんていうんですか、デッキテープが全部貼ってないやつです。なんかこう本当おもちゃ屋で売ってたスケートボードで、なんかチックタックっていうんですか、ああいうのこうやってて、スケートボード高校生になったらちゃんとした全部黒く塗って貼ってるやつ買いたいみたいな思ってたんですね。でその僕が入った高校がたまたま高一の夏休みに1ヶ月間その夏休みをフルに使ってオーストラリアに交換留学できるっていうような
なんか今っぽいですね。
なんかね、もうずいぶん前ですけどね、30年以上前ですけどね、ちょっとなんかそういう科だったんですよ、
はい、
国際経済っていう科だったんですけど、おーおーおー、なんかその名前かっこよくて入ったようなもんなんですけど
確かにかっこいい。
そうそう、でそこを入って、そのまあ結局そこに入ったのもなんかそういうなんていうんですかね、高校入る前にこうプログラムみたいな読むじゃないですか、
はい、
そしたらそういうのも書いてあったから、うん、あ、これ行きたいなと。しかもあの私立じゃなくて公立なんですよ。
公立でそんなのがあるんですね。
あったんですよ、まあ、そんなに裕福な家庭ではなかったんで、公立だったら親も、
うんうんうん、
あのしかもなんかその交換留学も多分公立同士の交換なんで、多分そういうサポートがひょっとしたら今思えば
面白い
あったのかもしれないんですけど、
まあ、オーストラリア行かれたんです
か、ね、はい、なんかその1ヶ月間の行ったんですよ。でその時にでもそれこそのおもちゃのスケートボードしか持ってなかったから、
うんうんうん、
とにかく僕はスケートボードが買いたいと思ってたんです、うん、
はい、
でその時に、向こうに行った時に、
オーストラリアどこに行かれ
たんですか。メルボルンの下にベルズビーチっていう、とても、まあ、あの有名なビーチがあるんですよ、サーファーで、
はいはいはい、
でそのたまたま僕のホストファミリーが同じ年だったんですよ、
うんうんうんうん、
でその同じ年のホストファミリーが、うん、まあ、例えばまあ言ったら結局その交換留学するようなやつなんで、うん、そんな遊びとかに興味があるようなやつじゃなくて、
うんうん、
真面目なやつ来ると多分思ってるじゃないですか、はいはいはい、相手も。そしたら僕はいきなりスケートボード買いたいみたいな感じになったんで、うん、おこいつおもろいなみたいな感じでちょっと仲良くなったんですよ、うん、そのホストファミリーの、うん、で彼はサーファーだったんですよ。ベルズビーチは多分あのワールドシリーズが行われるぐらい有名な多分あの年間のサーフィンで、あのクイックシルバーだったり、うん、あのビラボンとかの本店がそこなんですよ、
うんうん、
それは僕知らなかったですよ、
はいはいはい、
その時は、
はい、
で、まあ、町のスケートショップにとりあえず僕はスケートボード買いたいって言ったんですよ、はい、であの全部が黒い、あ
の、うん、いわゆる今の、うんうん、
はい、まあ、90年代ですけど、だから何買ったかな、パウエルかプラン B か、うん、ちょっと忘れちゃいましたね、うん、なんかそんなプラン B かな、なんかそれを買ったんですよ。そしたら、うん、で僕の周りに、あの、ある程度スケートボードをやってる人が高校の友達一人いて、
うん、
でそいつはなんていうんですかね、ランプとか、
うんうん、
ああいうのに乗るんではなくて、それこそ縁石にかけたりとか、
うんうん
う
ん、
ああいう遊びしてたんで、
いわゆるストリート、
ストリート、はい、なんか僕の中のそのスケートボードのイメージは、
はい、
ストリートっていうイメージだったんです、
はいはい、
でそいつ結構厳しくて、うん、その高校の時の友達が、
はい、
ダサい服着て来るなと、
あ
俺の公園、
かっこいい
公園に先輩俺連れてってね、
うんうんうん、
ダサい格好してたら、うん、あの気まずいから絶対こうかっこいい格好で来いって、かっこいい格好って何っていう話だったんだけど分かんないから、いやとにかく無地でいいっつって、
うん、
無地のリーバイスと、まあ、リーバイスか無地のジーパンと無地の T シャツなら大丈夫っていう、
お母さんが買って買ってきた洋服で来るなみたいな、
なんか柄変な柄入ってんじゃねえみたいなまあまあまあ、まあ、ある、まあ、そういうやつだったんで、
はい、
でスケートボード、まあ、その時はその彼にスケートボードをちょっと借りて、
うん、
そのちょっとついて無地の T シャツで、
はいはいはい、
ポケティぐらいで行ってたんですけど、
ポケティめっちゃおしゃれじゃないですか
それはまあまあそういうので行ってたんですけど、であの、まあ、スケートボードを買って、うん、あオーストラリアに行ってホストファミリーがスケートショップ連れててくれて買ったんです、
うんうん、
でその時にそれこそそのクイックシルバーの、うん、あの本店のところに横にこうハーフパイプがあるから、はい、それに乗りに行こうって、
はいはいはい、
あのホストファミリーのやつが言うんで、
いきなり、
そう、いや僕はスケートボードはそのさっき言った街中でガチャガチャするもんだと思ってたんで、
はい、
そういう風に
確かに
やら、いや知ってましたけどね、
うん、
なんかこういうあのこういうのがあって、うん、ハーフパイプみたいなものがあってそこでやるっていうのは知ってましたけど、まあでも、まあ、スケートボードあるし行ってみようかと思って行ったんですよ、うん、そしたらそこに行く途中、その家からその何分とか10分15分ぐらいの距離だったんですけど、
うん、
それが BMX で移動してたんですね。そしたら僕はそのスケートボードでランプをやると思ってたんですけど、うん、まあ、ちょっと一応やったんですけど当たり前のようにできないじゃないですか、
はい、
でいきなりそのホストファミリーの人が自転車でこうランプを乗り出したんですよ。
おすげえ。
それが初めてのそのフリースタイルの BMX の出会いでした。
へえ。それ見た時どう思いました？
うわ、こんな遊び方するんだみたいな感じ。そんなにでもやられなかったですその時は、
うん、
あのただまあそういう競技があるっていうのはそこで知りましたけど、うんうん、僕自身はもうスケートボードやりたい気持ちがいっぱいだったし。
そうか、自転車でこういうところに入るんだっていう。
そうです。でもそれはすごい衝撃でした。自転車っていうのはレースとか、
うんうんうん、
競争するものとしか思って、ドロンコンとか走るとか、
うんうんうん、
それマウンテンバイク的なイメージしかな かったんで、そのフリースタイルを見たのはおお、まあ、かっこいいなと思いました。
すげえ、こうじゃあもうそのオーストラリアでの出会いが、
うん、
それで帰国後はその岡山で、
はい、で帰ってきて、うん、そのスケートボードをやってた仲間に、うん、その話をしたんですよ、うん、スケートボード買ったよっつって、そしたらでその BMX っていうのがあって、うん、知ってるってあのこういう風になるやつ、うん、あれ俺の地元にもいるよって、
えいた、
そうあマジでって、岡山にいるのと思って、で僕その時高校はもう岡山の高校に行ってたんで、はい、岡山の仲間とスケートボードとかやってたんですけど、はい、でえいるんだったら見たいなって多分、うん、やっぱ多分子供なりにすごい感動したんでしょうね、はいはいはい、その当時のその動きが、うん、そしたらその本当に津山自分の地元に帰った時に乗ってる先輩がいて、うん、一人で、めちゃめちゃうまくて、しかもその人はフラットだったんですよ、
はいはいはい、
あフラットっていうか、まあ、両方やってたんですよね、うんうん、ストリートっていうかその跳ねたりもするし、
両刀使いがいたんですね、
両刀使 い, いやでもね当時は両刀使いですみんな、両刀使いっていうのかどうかわかんないですけど、うん、当時は皆さんこう
もうだからもう
何でもやるみたいな、
はいはいはいはい、
フリースタイルもやるし、うん、別にレースもやったりする人もいたと思います、うん、でもまあその人はストリートとフラットやってました。
へえ、そうなんだ、うん、じゃあ岡山ででその出会いの後もスケートボードをされてたんですか、それとも
でそこに行った時に、あの、まあ、田舎なんで、まあ、そういうカルチャーに興味が持ってるっていうのはそんな多くなかったんで、うん、仲良しになるじゃないですか、
はいはい、
そしたらこう結構おもちゃをじゃないですけど、うん、おもちゃを変えて遊ぶじゃないですけど、うん、ちょっと飽きたらスケート先輩がやって、
あいいです、ね、
僕がこう自転車やってみたいな、こう、うんうんうん、1個しかないからやるじゃないですか、はいはい、それであこれすごい楽しいなと思ってで なんならそれ移動もできたんで、うん、BMX 自転車だったんで、うんうん、すごいいいなと思って、移動もできるスケートボードだなと思って、
おうおうおう、
あのスケートボードも移動できるんですけど、はい、スケートボードで遠く
砂利道も走れます
し、田舎なんでね一個一個が遠いかったんで、
はい、
これすごいこうスケートボードでしかもおしゃれだったんです、うんうん、その僕が会った先輩
が、
で
それ大事ですね、
すごい大事です、
でおしゃれな先輩いい
です ね、でも、まあ、津山なんでさっき言った山の中にあるような町だったんで、うん、陽気屋なんかないじゃないですか、
はいはい、
だ先輩はなんかその職人の店とか労働着とか分かりますか、トライチとか分かりますか、
ニッカポッカ的な
ありますか、うん、ああいうのを自分で切って
持って かっこいい
ズボンにしては 真似して
すげえ
やってました、
ドストリーターですね、
そうです、でポケティー来てました
やっぱりポケティーだ
いやそういうのはあったんでそういうのものはあったんですよ、そのステューシーもなかったし、はい、そのいわゆるなんかおしゃれな、
やっぱりおしゃれはポケティーなんだ
と僕は思ってます
なるほどね、うん、そうなんだ、
それがまあ BMX の出会い でそこからどんどんイントゥーしていって、だから僕の中でこう BMX っていうののやっぱり最初にハーフパイプを走った時の衝撃と、うんうん、津山に戻った時に先輩に会った時のその先輩のこのかっこよさおしゃれさっていうのがやっぱり自分の中のこの BMX のに傾倒していった大きな理由かもしれないです。
なんかあれですね、その BMX の遊びジョイとしての側面と、はいはいはい、あとこっちのカルチャー、
うん、
先輩のかっこよさ、うん、同時にダブルパンチで食らったのってやっぱり、ストリートの醍醐味ですよね。なんかいろいろ僕も音楽先輩に教わったりとか、
ね、
なんでこれを聞いてる俺ってかっこいい
とか、そうそうそうそうなんかそうですね、だから特にまあ僕 その地元 の、うん、その先輩たちってちょっとかっこよかったんですよ、うん、それこ そのミックステープを作ってる DJ の先輩いたりとか、うんうん、まあ、高校なんですけど、うん、あとはなんかなんていうんですかね、俳優目指してる先輩、小田切丈君とかもそのチームにいました。
そんな、
二つで
岡山か、そうです
ね、はい、
そうなんだ、なるほどね、うん、いやすごい面白い、うん、ちょっとここで上原さんに一曲、はい、選曲いただきたいんですけれども、
はい、
何か今気になってる曲、はい、今聴きたい曲とかありますか？
そうですね、
まあ、
なんかこの当時の曲もいいなと思ったんですけど、うん、ちょっとせっかくこういうあの曲をかけれるところなんで、
はい、
最近こう僕三軒茶屋に住んでるんですけど、うん、仲間たちと草野球やってるんですよ、
はい、
でその草野球やってるチームのキャプテンっていうか、うん、それがノーナリーブスというバンドの西田豪太君っていう、その彼の曲をちょっとリクエストしようと思います。
曲名は、
ラブトゥギャザー、これがあの彼の、僕があの彼と出会うまでこの曲知らなかったんですけど、
はい、
彼に会って彼の曲聴いてすごいノリノリの曲なんで、これを聴きながらいつも練習向かったりしてます、
いいですね、
はい。フリースライド、今夜は BMX ライダーの上原博さんをお招きしています。上原さん、アパレルブランド430をやっていらっしゃいますが、はい、
これそのチーム430っていうのも結成されてますよね。これって、はい、うん、どっちが先とかってあるんですか？
チーム430が先です。
これは、BMX のチームっていう。
そうですね、これもなんかもうギャグみたいな話なんですけど、はい、初めてちょっと大きな大会に友達、うん、まあ、その430の立ち上げメンバーと出たんですよ。
それは岡山の、
広島の大会ですね。
430自体は岡山のチームですか？
430自体のメンバーはもう全国の5人が集まって。
結成したのは東京ですか？
結成、まあそうですね、東京でなんかこうみんな集まったんですね、最終的に。
お、うん、で広島の大会が
なんかまあその東京から高太郎、その田中高太郎とか、はいはい、ああいうメンツとかが来て、うん、で初めてなんかちょっとこう大きな大会だったんですよ、うんうんうん、僕らが出る、うん、でそこに名前を書く欄があって、はい、住所を書く欄があって、はい、でなんていうんですかね、スポンサーっていう欄があって、はい、何これ初めてなんかそういう大会だったんで、で友達に聞いたら、うん、いやなんかどうやらうまいやつはここに何か書けるらしいよ、
なるほど
ってなったんですよ、はい、でその時にまあ僕もその、まあ、高太郎もそうだし、小谷秋っていうやつ、秋代っていうやつがいるんですけど、はい、それが神戸のメンバーなんですけど、彼がその名前うまいやつは書くらしい、ここになんかこう例えば DC シューズじゃないですけど、はい、なんかね、はい、紫スポーツで書くらしいとか、うんうんうん、そうなんだって。で僕らそういうのを持ってないじゃないですか、だからちょうどその日が4月30日だったんで430と書こうって書いたんです。
すげえ、ハッタリが本当になったんですね。
まあでその時には430だったんです、自分たちの中でもう430にしとこう、うん、とりあえず仮でって、はい、なんかで、まあ、なんかこう2人ともそういう洋服のカルチャーも好きだし BMX も好きだしっていうような感じだったんです、その小谷っていう君っていうのも。だからなんかこう、まあ、とりあえず仮でいろいろあるかもしれないけど、とりあえずこの仮で行こうと、うんうんうん、で大会に出たんですよ、
はい、
そしたら MC の人が大会中に、まあ、岡山から来た上原博士みたいな感じで、はい、
紹介があって、
で、あってでスポンサーは、
はい、
うん、430って言ったんです。430って言ったんですよね。で終わった後にそれ高太郎と、あれかっこよくないって、あの音よくないってなって、
すげえ、へえ、うん、面白。
そう、
まあ、当時はきっと SNS とか携帯とかもないから調べられる可能性もきっとないですよね。
だから結局その、いや本当にその大会の前日ぐらいで書いたようなものなんで、
うんうんうん、
何これみたいな。
だ今だったら、うん、430って多分検索しますね、うん、MC だったら、うん、あで、あの読み方とか正しいかなとか。
なるほどなるほど。
それをしないで、
そうですそうです、書いてもないです。ただ430って書いてあった。僕らも430って自分たちで呼んでたんです、その時までは。で、そうです。その時僕ずっと岡山のストリートブランドを扱うようなお店でずっと働いてたので、で、まあ、岡山だったんでそういう洋服のインフラとかも、うん、あるんですよ、うん、あのデニム工場もあれば、うん、縫製工場もかなりたくさんあって、うん、で自分が洋服屋で働いてたっていうのもあって、そういう T シャツを作るっていうのが最初ですね、そのアパレルを始めたんですか。
そうなんだ。そのじゃあ430、そのアパレルとしてはどれぐらいになるんですか。
はい、それこそその最初の T シャツを自分でデザインして、うん、こう手刷りしたのをで、さらにそれを売ったっていうのが最初だと思うんですよ、うん、はい、それだと1996年です、27年前です、
ね、おーすごい。で、なんだろう、そういう、なんだろうな、幻から始まったわけじゃないですか、言ったら、はい、うん、なんかやってくうちにいろいろ展望が見えてきたりとかしますか、やっぱり。
展望、
もっとこうしたいみたいな。
あー、なんかその時は岡山の大学に行きながら、うん、洋服屋で働きながら、ちょうどそれこそ本当にスポンサーがつくんですよ、バイクの、19歳ぐらいの時に、うん、バイクっていうか自転車の、はい、で、まあ、そのスポンサーが結構いろいろこう全国を回っていって、でやっぱそうこうしてるうちに当時そのワープとか、うん、サムライだったりオーリーだったりっていうマガジンが出来出して、はいはい、でなんかそういうストリートカルチャーが盛り上がってるっていう中で、やっぱりなんか東京でなんかしたいなっていう気持ちがすごく出てきて、うん、で2000年かな、2000年に、東京に行きました。
そうなんだ、はい、
だからまあそのブランドとしてっていうか、最初ね T シャツ吸ってから、あの自分の先輩の店で売るっていうところはずっとやりつつ、うん、2000年ぐらいから2年ぐらいは東京の、あのフレッシュジャイブっていう、あのキャットストリートにあったんですけど。
聞いたことある、うんうん、まあ、あの裏原系最前世紀の頃。
そうですそうです、あの辺で転院してます。その時にでも本当にいろんなスケーター、僕の同世代 の、 あのプロスケーターとかはすごいたくさん仲良くなったりして、すごい良かった時期ですね、あれも。
でもあれですもんね、このチームを立ち上げ、アパレルをご自身でやりながらも BMX ライダーとしてもめちゃくちゃ楽しんでた頃ですもんね、うん、
そうですね、まあなんか楽しんでるっていうか、あの僕の周りが本当にすごい天才ばっかりが多かったんで、あの同世代のライダーがやっぱり彼らにかつ何かのオリジナリティ出したいなっていうのが、自分が洋服にこうちょっと集中していた大きな理由かもしれないです。
そうなんだ。430のコンセプトが Everything is the fuel to our energy、 取り巻く環境すべてが原動力というコンセプトが430にあるんですか。
そうですね、まあ、これ英語にしちゃうとねすごい難しいし、なんか日本語にするととても硬いなと思っちゃうんですけど、うん、まあ、要は周りの人間で僕たち支えられてるよっていうことで、例えばこのラジオの仕事もやっぱり仲間たちが紹介してくれてこういう風なところにつながっているし、例えば自分たちがグラフィックを、上げる時も BMX のライターじゃなくても、例えば仲いい絵描きの人とかそういう人たちとコラボレーションしてものを作ったりとか、結局自分たちがこう進んでいく上で周りのみんなの力で僕らは成り、まあ、感謝ですね。
なるほど、確かにその、うん、初めて430を430って読んだ人にも感謝ですもんね。
そうです、はい、その人があって僕たちがこういう風にやれてるという、
そうなんですね、はい、そうか、なんか、はい、ストリートってそういうところがありますよね。名前なんかどうでもよくって、
そうです、
結局集まってくる仲間が、
仲間がなんかこうやっぱり今も僕、まあ、仲間と会社をやってるんですけど、うん、ほぼほぼやっぱりこう面接で入ってきたって感じではなくて、うん、本当に昔からのつながりの中で一緒に何かやるみたいな感じでやってる仲間が多くて、やっぱり喧嘩も絶えませんし、ね、あのでもやっぱり一個のこと成し遂げたらすごく嬉しいし、うんうん、まあ、そういう形で今もやってますね、うん、でどんどんやっぱり 続けてきてるうちにやっぱり広がりがこうどんどん、まあ、いろんな業種とこう絡むようになっていて、はい、それもなんか今はすごいやれることの幅も、例えば自分がオリンピックの仕事を携わってみたりとか、うんうん、それこそ X ゲーム携わってみたりとか、うんうん、昔はタッチできなかったことっていうのがやっぱりアパレル制作をやっていても、その自分の、まあ、若手っていうか、うん、まあ、自分よりも若い人たちも一緒にやってて、うん、彼らがやっぱりハンドリングをある程度できるようになってきたら僕にも時間ができて、うん、新しいことにチャレンジできるじゃないですか。今はなんかそういうタイミングですね。
まあ今ヒロシさんご自身もその430を含め、はい、いろんな視界が広がってる時だと思いますけど、はい、430今あれですもんね、2010年から直営店もあるんです
ね。はい、あります。
やっぱりいろんな展望見えてきますか。
そうだ、本当はやっぱりそのお店をやったりとか、そのずっとその学生時代にお店の店員をやってたので、お店をやるってすごい大変だなっていう気があって、なんかお店で それこそ、まあ、2010年ってちょうどそのインターネットで物が売れ出すっていうか、なんかそういう時期だったりもして、店をやるなんてどうなんだろうって思う自分もいたりしたんですけど、やっぱり始めてみてやっぱりもう劇的にやっぱ増える仲間の量が変わってきて、やっぱりそのあるのとないのとでは、
直営店があるの
と、直営店が自分たちの店っていうか、はいはい、事務所はあったんですよ、
はいはい、
でもやっぱり事務所と店ってやっぱりこう全然違いますね。やっぱ
いや会いに来ますよね、全国からね、
うん、そうです、会いに来てくれるし、自分がいなくても、うん、やっぱ店員さんいるから、うんうん、どうにかこうなるじゃないですか、はい、やっぱそういう意味、そういうやっぱり情報を発信するのもそうだし、キャッチするのもそうだし、うんうん、やっぱ基地となることってすげえ重要なんだなっていうのをやっぱりこのお店を始めて思いました。
今2023年がもう本当にインターネットで何でも物を買える時代ですけど、うん、それでもやっぱり基地は大事だなって
思いますね。やっぱり結局それがあるからつながった何か、だからそれこそ僕たちの最初のテーマにすごい、うん、ね、属してる、うん、あのことだなっては思います。やっぱお店をやるということは。
なるほど、はい、いやお店遊び行きたくなりました。
あ、全然いつでも遊びに行ってください。
うわ嬉しい、うん、ではそろそろお時間となりました。ヒロシさん、来週もちょっといろいろお話を伺いたいんで、来週もよろしいですか。
いや全然もう来週でも再来週でもやる気で溢れています。
よし、というわけで今週のゲストは上原ヒロシさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
金沢まさみです。静寂と喧騒、色鮮やかなアジアの街、今週は韓国ソウルをめぐるイマジネーションの旅。リンレイエイジアンサウンドスケープ、この後12時から。
ケンタ・レダチ待望のライブ開催。J-WAVE 主催ケンタ・レダチアコースティックライブ Cozy Notes、 5月30日火曜日、渋谷プレジャープレジャー。詳細は総合東京 .com。
スカイハイです。土曜夜11時のプログラム Dive to the New World、 今回は月1コーナー企画イメージ屋をお届け。ゲストにはトラックメーカープロデューサーの KM 君をお迎えします。同い年なんでこうなるよねという気持ちと、かっけーという気持ちと、いろんな話が聞けると思いますよ。 Dive to the New World、 明日夜11時からお楽しみに。
81.3
J-WAVE より渡部豪太がお送りしてきたフリースライド、そろそろお別れの時間です。いやー、ヒロシさんのこの BMX を始めた経緯も面白かったですし、うん、この430の立ち上がりの話も、こういうことがあるんだなって思いました。うん、嘘みたいな、本当みたいな、うん、でもこれが後々のストリートカルチャーを作る 根幹になってくんですもんね。面白い。ヒロシさんには来週もまたお話を伺いたいと思います。それではまた来週。ここまでのお相手は渡部豪太でした。良い週末を。
Graffiti. Culture is born in the streets. This program is the story of those who shine in the street scene. Free Slide.
J-Wave Free Slide. こんばんは、ナビゲーターの渡部豪太です。この番組は今世界が注目するスケートボードや BMX、ブレイクダンスを生み出したストリートカルチャー探求プログラムです。今夜も先週に引き続きゲストをお招きします。BMX ライダー上原博さんです。それでは今夜も始めましょう。フリースライド。より渡部豪太がお送りしているフリースライド。早速今夜のゲストをご紹介しましょう。先週に引き続きお越しいただきました BMX ライダー上原博さんです。上原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は、上原さんの BMX との出会いやご自身が手掛けられたアパレルブランド430について伺いました。かなりストリートの濃い話を伺いましたけれども、今週はですね、プレイヤー以外の側面として BMX の普及のために様々な活動されてるんですよね。
はい、
東京2020オリンピック競技大会に BMX の関係として。
そうですね、組織委員会、東京2020、オリンピックの組織委員会の中にある、はい、自転車競技の、はい、部署の、その BMX の部署のテクニカルオペレーションマネージャーって、ちょっとカタカナしかないんで、うん、なかなか日本語で難しいんですけど、はいはい、要は、BMX の、コンテストのオーガナイズをやるために2年ほど、2年半、結局延期しちゃったんで2年、はいはい、半、3年弱、組織委員会で働いてました。
この年から、この大会から、BMX フリースタイルが大会の正式種目になったんですね。そうです、そうです。勉強不足なんですけれども、はい、僕が知ってるのって、フラットランド、はい、パークストリートは知ってるんですけど、はい、フリースタイル、 BMX フリースタイルって、はい、どんな競技なんですか？
大きく分けて、まず BMX っていうのがレースとフリースタイルのこの2つに分かれるんです、
はい、
で、そのレースっていうのは分かりますか？ヘルメット、こういうヘルメット、今全部ヘルメットかぶってますけど、うん、もうちょっとこう
いかついヘルメ
ットです。まあそのレースとフリースタイルに分かれて、はい、そのレースはまあそのスピードを競うやつ、はい、フリースタイルっていうのは競技を演技を競うやつ、これが大きく2つ分かれます、はい、でこの東京オリンピックで採用さそのフリースタイルの中に今ゴードさん言ったフラットランド、うん、はい、ストリート、はい、パーク、
そっちもフリースタイルに入る、
フリースタイルの中にこうまた細分化されてるんです。
へえ、そのじゃあフリースタイル
なんで言い方的に言うと、うん、BMX フリースタイルパーク、BMX フリースタイルフラットランド、BMX フリースタイルストリート、ーもし競技名で言うならば。
なるほど、その中じゃあオリンピックでは、BMX フリースタイルフラットランドも
違います。僕はそのフラットランドが専門で、はい、ずっとやってたんですけど、はい、それこそ G-SHOCK の、うん、コンテスト、リアルタフネスコンテストがあったんですけど、はい、それをずっとオーガナイズをやらせていただいてたんですよ。で、まあ、何人かアメリカのライダーとかも招待したりして、うん、まあ、5、6年ちょっとそれやらせてもらったんですけど、まあ、BMX のフリースタイルパークがオリンピックに、採用されるってなって、うん、あ、これ誰がやるんだろうって僕らも思ってたんですよ、はい、日本の人、日本とか世界中のやつが誰がこれを運営していくんだろうと思って、うん、そしたら突然なんかアメリカの、うん、まあ、レジェンダリーの BMX ライダーでバン・ホーマンっていうみんなが知ってる BMX ライダーがいるんですけど、はい、でそのバン・ホーマンっていうライダーがどうやら仕切るらしいと、うん、そのオリンピックの方、うん、あ、そうなんだ、うん、であいつは日本来るんだ、うん、みたいな感じになってたんですよ、うんうん、そしたら僕全然知らないですよ、はい、バンホーマンって有名なんで、はい、なんていうのかな、彼がやるんだぐらいの感じだったんですけど、うどうやって調べ、まあ、友達を通じて多分調べて俺に電話かかってきて。
誰からですか？
バンホーマンから。
え、
会いたいっつって、
はい、
なんかまあチャドっていう、まあ、間に入ってるやつがいるんですけど、はい、チャドから聞いたんだけど、なんかちょ、ヒロシは BMX の、その運営とかいろいろ仲間もいるんでしょみたいな、うん、ちょっと話はしたいみたいなって、うん、あ、いいよっつって、はい、で会って話して、だからそこですぐ採用とはならなかったんですよ、うんうん、で話して、まあ、どんな感じみたいな、うんうんうん、でコンテストやったことあるんだよねみたいな、うんうん、うん、あるよっつって、まあ、もともと僕がフラットランド、そのフラットの方がスペシャルだっていうのを知ってるので、うん、パークのそう運営してるやつがいるならちょっと紹介してほしいみたいな感じで、うん、あ、 OK みたいな感じで、うんうん、僕も何人かこういうのいいんじゃないの、ああいうのいいんじゃないの、うん、っていう話はしてたんですけど、うん、結局やっぱりその英語を喋れたりとか、はい、やっぱりこうプロデュースをもするっていうのはやっぱり上手いだけで、ね、BMX 上手いだけでもダメだし、うん、なんかその、まあ、そうですね、いろんな要素がやっぱりいるんで、はいはい、やっぱりそういうところを踏まえた時にやっぱりそういう人物がちょうどひろし君しかいないから、はい、頼むっつって言われて、
はい、
おおここ俺に来るかと思って、でもなんか人生の中で、はい、やっぱり子供の頃からこうなんていうんですか、オリンピックなんてなるような種目じゃないと思ってたんで、でやっぱりその言ったらレジェンダリーなイベントじゃないですか、初めてオリンピックで、その初めてのオリンピックにそのなるときに自分がね、それの軸の一部としてね、まあ、彼がまあそのアメリカのやつバンホーマンが軸なんですけど、はい、まあ、彼の右腕というか形でイベントをこうできるっていうのはすごい、なんていうのかな、
やりたくてもできない、
ね、そうですね、やりたくてもできないし、やっぱりね、一つのまあ夢ではないですけど、うん、大きな仕事だなと思ったんで、うん、あ、じゃあやるわっていう話でやりました、だからアメリカから誘われた感じですね。
あー、なるほど。
まあでもすぐにはできないんですよ、そこから面接3回ぐらい受けた気がしますもんね。
それは IOC からの面
接、 IOC で、まあ、これもちょっと難しい話なんですけど、 IOC と JOC と東京2020全部違う組織なんですよ。
うわそうなんだ、
はい、で東京2020 その自転車の部門、うんうん、まあ、一番上片山右京さんっていうあの F1 レーサーの方いるんですけど、結局片山右京さんとこう話して、で英語でこう面接されて、
はい、
でまあ自分なりに答えて、
はい、
うん、とはそんな感じのやつを何回かやって決まりましたね。
そういう面接があったんですね。
いや僕もそんな面接をするなんてと思いましたね。
そうなんだ、はい、延期になったりとか、はい、いろいろ大変だったと思うんですけれども、やってみてどうでした？携わってみて。
そうですね、だからその僕専門がフラットランドっていう競技だったんで、うんうんうん、そのパーク、まあ、同じ自転車なんですけど、うん、やっぱりパークだと微妙にルールも違うし、うんうん、なんていうんですかね、やっぱり選手も、うん、全然違うんで、うん、選手の特徴とかも一からこう勉強だったし、まあそういう意味ではなんかこう自分のナレッジがちょっと広がったなとかはあります。うん、うん、だからそのパークのルールも分かったっていうのも良かったですし、うん、そうですね、大会をそのやっぱりそういうオフィシャルの UCI っていうのがそのサッカーでいう FIFA みたいな、うん、協会があるんですよ、はい、自転車協会 UCI っていうんですけど、はい、UCI の大会をする上での最低限のルールとか、はい、あるんですよ。例えば救急車を2台つけとかないといけないとか、なんかね、分からないこう裏側のルールとか
全然知らない
です。そうなんですよ。そういうのが例えばこう雨が降った時の、それをコンテンジェンシープランって言うんですけど、はい、雨が降った時はどういう風な待ってこう台風は何々でとか、そういう細かいルールとかが分かったっていうのはすごいこうオーガナイズしてよかったなっていうのがあります。あとはやっぱりその世界的な大会っていうのにやっぱりこう多くの人が絡んでくるんで、うん、やっぱ多くの人がその言わんでも分かるっしょっていうのじゃ通用しないんで、うん、全部明文化してこのタイミングでこれが入るとか、うん、そういう風に作らなきゃいけないんだなっていうのはすごくいい経験になりました。
そうですよね、はい、国も言葉も違う人たちが気持ちよく競技するにはやっぱり細かいことが決まってるんですよね。
まあ、だからその選手のところっていうのにだけじゃないところですね、うん、その裏側のその設備をする人とか、
う
ん、
そうですね、
はい、なんかそういうなんかこう表側のところと裏側のところをちょうど間のところに立って見れたので、すごいそういう意味では今までちょっとどっちかというと表寄りというかだったんですけど、その今回の組織委員会での活動っていうのはどちらかというと裏側の動きっていうのをさせてもらったんで、それがすごい良かったです。
そっか、
はい、
いや面白いな。ちょっとここで一曲選曲いただきたいんですけれども、
ちょっと全然また方向性変わっちゃうんですけど、
全然いいです。
まあボーサーティっていう BMX チームで、はい、まあ、アパレル、僕はアパレルをこう結構デザインしてやってきたんですけど、まあ旅したり大会に出たりってこうやっていく中でいつも一緒に動いてる DJ がいたんですよ、はい、でそれが DJ バクっていう、うん、DJ なんですけど、彼とはいつもショーをやったりとか、自分たちがなんかする時の音源もらったりとかしてた DJ なんで、してる今もそうなんですけど、で、まあ、僕彼の曲結構好きなんですけど、うん、その中で、まあ、ついここに来る時も聴いてた曲があって、はい、それが、I Ain't Gangster という DJ バクの曲なんで聴いてみてください。
J-WAVE フリースライド、今夜は BMX ライダーの上原ひろしさんをお招きしています。ひろしさん、あれですよね、 X ゲームズにも携わってるんですよね。
そうですね、まあ、
この間の X ゲームズにも、
はい、行ってました。
あ、はい、そうなんですね。僕も行ってたんですけど、
あ、お見かけしました。
あ、本当ですか、は
い、会場で、あ、いらっしゃるなっていう。
あ、ごめんなさい、失礼しました。
いやいやいや、僕とあの席が違うっていうか、あの解説の方やってたんで、違うエリアで、ああみんないるなっていうのを見てました。
そうかそうか、ね、ちょっと今年はあの1日雨で中止になってしまったりとか、はい、いろいろありましたけども、なかなか、ね、朝9時のフラットランドとかしびれました
ね。あれはね、7時からみんな練習、僕はなんかちょっとあの前日から、うん、あの解説だったので、うん、まあ、とはいえ8人のライダーほぼほぼもう10年以上の、まあ、若い子はちょっと違いますけど、うん、10年以上の付き合いのライダーばっかりだったんで、結構こう BMX のフラットランドって見てたら分かるんですけど、うん、トリックがもう矢継ぎ早に来るので、
うんうんうん、
トリックの説明をこうおっと何々が出て何々何々何々とか言ってたら、うん、全く意味が分からないんですよ、
うんうんうん、
だからこうどちらかというと僕に来た解説のお話っていうのは、うん、なんかその人の人となりがあの通じるような、うん、伝わるような解説をしてあげたいなと思っていて、うん、なんで結構ライダーに、うん、あのインタビューを練習の時とか、うん、その前日とか、うん、どういう風なところにこだわって練習してきたんだとか、
うんうん、
今最近何して遊んでんだとか、そういうのをこう結構聞くようにしてたんで、僕も結構早くから入ってました。
なんかやっぱいや今おっしゃるようにフリースタイル、あのフラットランドってそのライダーによってアプローチが全然違いますよね。
そうなんですよ、
あの決まった技を誰一人としてかぶせてこない、もちろんそうなんですけど、うん、あの解説聞いてて、うん、なんかすげえなんだろうな、見方が面白かったですね、うん、あの見てるこっちがこういう見方をしたらするんだっていう、うん、道筋を立ててくれたのがすごい面白かったなっていう風に思いましたね、うん、いやでもそうか、10年以上の付き合いがあるひろしさんにお話が来たっていうのは、それもまたご縁というか、
そうですね、
ライダーたちにとってもなんか、
そうですね、なんかやっぱりすごいこうどうしてこの人がこの技にこんなにこだわっているのかっていうことを伝えてあげたいなと思って、うん、まあ、僕の場合その会場アナウンスじゃなくてテレビだったんで、特になんかおーっと出た何々っていうような解説ではなくて、むしろなんかサッカーの解説的な結構テクニカルな解説を していきたいなと思って、
いや私もこのフリースライドっていう番組を通していろんなライダー、うん、スケートボーダーとか、うん、BMX ライダーの方とお話しするようになって、何を聞いていいのかこの音声コンテンツとして、
うんうんうん、
って思ってて、でも別に聞くことなんかぶっちゃけないんですよ、
うん、そうなんですね、
滑りを見ろ、
そうなんです
ね、滑りを見ればこっちは分かるんですよね。でも滑りだけじゃ伝わらない、うん、何かが絶対にあると思うんですよね。まあ、言葉以上に雄弁な滑りパフォーマンスがあるんですけど、それだけじゃ子供からおじいちゃんおばあちゃんまでには伝わらないというか、うん、そこに何か少し何かを足すことによってなんか見方が変わるような気がしていて、う
ん、なんか今回もそのテレビの解説をさせてもらうときに、うん、あのやっぱり2年目事前に、うん、このライダーはこういう感じでとか打ち合わせしたんですけど、うん、やっぱりそのテレビの方たちがこうはまってくるというか、説明するときにやっぱりライディング以外のところのコンテンツをもっと欲しいって言われるんですよ、
うんうんうん、
あやっぱりそういうところをみんな知りたいんだなと思って、
うんうんうん、
で、まあ、ライダーにインタビューちょっとしてるときに今回面白かったのが、うん、まあ、今回フラットランドで優勝した片桐優っていう、うん、高校生のライダーがいるんですけど、
はい、
でまあね、今回ちょっと裏話をちょっと聞きたいって言ったことだったので、はい、まあ、今回優勝した彼、
うん、
実はその前日にマティアス・ダンドアっていう、まあ、いわゆる世界チャン
の、
はい、フランスのマティアス・ダンドアがスウォッチから、うん、
シ
グネチャーを出してるんですよ、うん、それを表参道のスウォッチのところでこうリリースパーティーみたいなやつって結構でかくやってて、うん、そこにもうマティアスの指名で来てたんですよ、
優、うん、
片桐君、
うんうんうん、
でなんかちょっとそういう交流があって、
知らなかった。
そうなんですよ、で、まあ、結局その本当に準決勝で当たるんですね、
はい、
あの二人が、
はい、
で、まあ、結局片桐くん勝って、で片桐くん優勝するっていう絵だったんですけど、うん、で、まあ、片桐くん来た時に結構いろいろ話してたんですよ、うん、最近何やってんの、
うん、
まあ、僕も ね、見たら分かるかもしれないけど、もう大天才で彼は、うん、ノリでやってて、もう本当にクールに何でもこなしちゃうんで、うん、どんなことやってんの最近って聞いて、うん、開口一番答えたのが、うん、そうですね、最近はあの WBC 流行ったじゃないですか、はい、なんであのお兄ちゃんとピンポン玉で、うん、あの変化球を研究してますって、うん、あのピンポン玉だとカーブとかすごい曲がるらしくて、カーブとかフォーク
なりますね、あの指でこうやってパンってや
ってる、2人でどうやったらどんな球が出るかを研究してますって言ってて、やっぱそういうでも柔軟な考え方、こうなるんじゃない柔軟なこう遊びから、うん、何がね、その遊びから多分何か自分のこうアイデアにこうつなげてるっていうか、なるほどってすごい納得できたんですね。面白いなと思って、やっぱり、うん、やっぱり一個のところに固執すると見えなくなるものが、やっぱり視野がちょっと広いんだな彼はっていうのは、あ、まあ、それが正しいかどうかはちょっと分からないんですよ、
はいはい、
でもその質問をして最近してる面白いことあるって言ったら、うん、まあ、トリックのこと返ってみたり、うん、僕だったら、ね、いや最近ヴィンテージの古着探しててなんですよって僕だったら多分答えると思うんですよ、うん、趣味だとして、
はいはい、
でも彼はそれだったんで面白いと
思う、ね、いや面白い、彼もね、あの競技あの乗ってる最中もすごい、なんだろうな、笑ってんのか集中してんのかよくわかんないポーカーフェイスというか、そう、うん、そういう彼からそういう言葉が出ると、そう、人間の深みが出ますよね。
僕もその面白かったですよ、それを聞いて。
そうなんだ、いやなんかいっぱいありますね、なんか。
そうですね、だからね、にやっぱり BMX シーンが今本当にすごくて、うん、それこそ今回 X ゲームで、うん、優勝した、のが片桐君、
はい、
なんですけど、実はヨーロッパでそのままあのモンペリエっていうところで世界選手権が行われてるんですよ、
はいはい、
そこはまた片桐君の1つ2つでかな、うん、今回の X ゲームで補欠でいた選手がいるんですけど、はい、庄司優君っていう、はい、それが優勝しました。なんで今もう20歳ぐらいで、それこそ早川選手君とかもそうですけど、うん、その20歳ぐらいのところに、うん、名もなきじゃない、まあ、名はあるか、もう実力もあって、技術もあって、うん、海外にも挑戦してる選手たちが今めちゃめちゃいるんですよ。なんでやっぱりそこはなんていうんですかね、すごいこう今から日本っていうか、この日本の BMX シーンっていうのがすごい伸びしろあるなって感じるとこです。
日本の BMX シーンもそうですし、ひいてはそれが世界の BMX シーンになってきますよね。本当にスタイルが誰一人として被ってないから、誰か一人この人が好きになったら、そっからいろいろ BMX深掘りというか好きになっていくんじゃないのかなって。
そうですね、だからそういう人となりが、まあ、僕にねそういう解説の仕事とかがもし来るのであれば、うん、そういうそれ郷さんおっしゃったそういうことをこう、うん、伝えていきたいなとはすごく思ってます。
今後この BMX シーンを広めるために、まあ、今お話たくさん聞いたら、まあ、それがその上原さんのスタイルが結果 BMX シーンを盛り上げることになっていくとは思うんですけれども、
はい、
ね、今から多分 BMX ができるパークとかも、
そうですね、だから
増えていくと思いますし、
今その田中幸太郎っていう、
まあ、ね、もうフリースライドのもう兄貴です
よ、兄貴ね、はい、フリースライドの兄貴田中さんとかはやっぱりそのタイラーっていう、うん、パークでね、いろいろこう、うん、若手を育成してるし、うん、内野洋平選手とかも、うん、寒川とか、
うん、
でパークもやってたり、はい、結局その今若い選手すごいいいプレイヤーがいて、うん、僕たちが若い頃もいいプレイヤーがすごいいたんですよ、
うんうんうん、
ただそれを生かせる上の先輩いなかったと、
うんうんうん、
そのやっぱいないんで、うん、その食ってる人は、うん、でも彼らがやっぱりその今の20代の子と僕たちの時の違いは、うん、彼らには僕たちの世代がいるから、
うん、
彼らを生かして次のフェーズに持っていけれる、
うんうんうん、
用意はあるんで、うん、だから僕らはやっぱそこを若いやつらのためにどんだけ汗かけるというか、うん、どんだけ用意してあげれるかっていうのが多分この業界がここで止まるか次に行けるかの大きな鍵なんじゃないかなって思ってます。
本当になんだろうな、
スケートボードもそうですけど、この BMX っていうこのなんだろうな鉱山、うん、もう誰も見たことがない新しい資源が出てくる鉱山だと思うんですよね、うん、でその鉱山には仲間がどうしても必要 で、
そ、 うです、ね、
その掘削作業には先輩たちの力っていうのは絶対必要だし、
やっぱりその、ね、先輩たちはある程度発掘経験があるから、
そうそうそう、
あと失敗経験もある、
うんうんうんうん、
なんでやっぱりそこですよね。僕たちも なんか闇雲に、ね、結局穴を掘ってる時に、うん、マップがあって、うん、なんていうんですか、ツルハシもあるけど、うん、自分の場所がどこか分かってなかったから僕ら、
うんうんうんうん、
なんかマップもあるけど、ツルハシもあるけどよく分からないんですよ、うん、今はポジション現在地は分かるんで、
うんうんうんうん、
現在地が分かればマップと現在地とツルハシがあれば、うん、金は探せれると思います。
そうですね、
僕たちはやっぱその現在地っていうのがその当時分かんなくて、うん、だから何やっていいかがちょっと分かってなかった。
次のアクションをどうするのが効果的かが分からなかったんですよね、
うん、だから成功した人もいるけど、うん、成功し続けられてた人っていうのが多分いないんじゃないかなって。
うん、
でもやっぱり今の若い人たち見てたら、うん、やっぱりある程度のこう現在地とか自分のポジションをちゃんと把握してやってるなっていうのはすごい見てて思ったりするんで、うん、やっぱり可能性すごいあるかなと思います。
その掘削した金を取引する相手っていうのもたくさん出てきましたし ね、
そうですね。
いや面白いですね。なんかストリートがこれからいろんなところに派生してっていろんな表現が生まれてくるんだなって、
はい、
うん、そこに上原浩さんがこうやっているっていうのはかなり重要なことだと今日改めて思いました。
いえいえいえ、なんか僕はなんかやっぱり同世代の仲間が、うん、たくさんいてやっぱ彼らに負けたくないっていう気持ちでやってるし、
うん、
ね、
今でも思ってます？
いや今でも全然勝てると思ってないですね。もっとやりたいと思ってるし、
うん、
まだまだ全然こうできてないと思ってます。なんで、はい、もっとなんかやっぱみんなに負けたくないなと思います。もうまだ僕らの仲間もっとすごいですね。
なるほど、ね、いやもうちょっといろいろ熱い話があるんでちょっとまた次回1年後ぐらいにまた違う G ジャンを着た上原さんに会いたいんでまた
全然
いつでも
最近三軒茶屋でカツ丼屋さんやってるんで
食べてください。何カツ丼屋さんどのあたりですか？
三角地帯です、
ね、あ本当ですか、
はい、
じゃあ探していきます。
全然連絡くれれば。
あ分かりました。
あとでインスタちょっと
ぜひぜひお願いします、
はい、メッセージしてきます、
はい。というわけで、カツ丼屋さんの上原浩さんを違うというわけでそろそろお時間となりました、
はい。
上原浩さん2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
81.3 K-WaveFreeSlide.
金沢雅美です。静寂と喧騒、色鮮やかなアジアの街、今週はインドネシアバリを巡るイマジネーションの旅、リンレイアジアンサウンドスケープ、この後12時から。
アクセサリー、ファッション、インテリア、アート、ものづくりに情熱を傾ける全国3000名のクリエイターが集結。この夏10周年を迎える日本最大級クリエイターの祭典、ハンドメイドインジャパンフェス。ライブステージにはテンダー、キミオレイ太郎、中村恵美、 DW ニコルズ、 DDT プロレスも登場。 J-WAVE 公演ハンドメイドインジャパンフェス、7月22、23東京ビッグサイト。詳しくはハンドメイドインジャパンフェスで検索。
J-WAVE ANA ワールドヤカレント博士太郎です。毎週ゲストの方にとっておきの旅の思い出伺っています。今週は写真家の山内優さん、モンゴルや屋久島、大自然の中に長期間身を置きシャッターを切るその瞬間とは。放送は土曜日夜7時から、お楽しみに。
J-WAVE より渡部豪太がお送りしてきたフリースライド、そろそろお別れの時間です。ひろしさんにお話しいただいたこのオリンピックの裏話だったりとか、うん、もうそれも面白かったですし、うん、X ゲームズの解説のお話もそうですけど、うん、なんか僕
たちにできることというか、なんか人それぞれ、ライダーだけじゃその大会は成り立たないし、それを支えるたくさんの人間がいるんだなっていうことを改めて思いましたし、それを取り上げる、我々メディアのこの立ち位置っていうのも改めて、考える一つのきっかけにもなりました。またお話伺いたいな。すごい力のあるパワーのある先輩に出会えてすごく嬉しかったです。それではまた来週。ここまでのお相手は渡部豪太でした。良い週末を。